ムの
ラジオ。
皆さんこんばんは。ハムのラジオの時間です。ハムのラジオはアマチュア無線化によるアマチュア無線のちょっとマニアックな番組です。私はハムのラジオのメインパーソナリティの JR3QFB サンキューです。毎週個性豊かなレギュラーパーソナリティと多彩なゲストを招きして楽しく盛り上がっていこうと思います。さてさて、今日はどんな話になるやら、どうだ先生やら、ハムのラジオの始まりです。では今日の出演の方々からご紹介いたしましょう。リオさんどうぞ。
はい、ジュリエットゴルフワンインディアタンゴホテルリオです。
はいはい、ディレクター JA1WTO 吉原です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、ここでね、はい、6月からの番組リニューアルのお知らせ、はい、ということでね、はい、はい、6月の5日がね、6月の第1回の放送で、これは映像付きになるんですけれどもね、はい、この放送からですね、番組の放送時間がね、60分から40分にね、ちょっと短くなると
なります、
はい、ということなんでね、ただ日曜日のね、21時夜の9時からスタートというのは変わりませんのでね、
はい、
はい、まあ、ということで、時間は若干短くなるんですけども、ぎゅっと濃縮してね、お送りしますので、はい、今まで通りの聞きいただいたらいいかなと思います。
そうですね、
大丈夫ください。はい、はい、はい、では今日はね、お待ちかね、アパマンのお話ということで、
はい、
アパートマン、アパート暮らしの人間にとっての無線はどうするかと。いう感じでね、はい、実は私もね、リオさんもね、アパマン経験しました、ね、
経験者ですんで、
はい、はいはい、ということでね、それでは今週もね、最後までお付き合いください。よろしくお願いします。
ハムズラジオ、
はい、今日の特集はですね、はい、再開したけれども、再開したいけれども、アパマハムなのよねという時のお話と、はい、いうことで、お送りしたいと思います。うん、実はね、先日、お便りいただきましたね、一山に合格しましたというか、一発は一山合格されたんですけども、
はいはい、
森林さんからね、お便りいただいたんですけども、ね、森林さんがね、アパートマン、ハム、アパマンということでね、質問いただいててね、その後からね、またいろいろとアパマハムについていろんな質問いただきましたのでね。
はい、
まあ、それをね、まあ、ネタにと言うと怒られますが、今日はお送りしたいなと思います。
はい。
はい。で、アパマンといえばね、まあ、やっぱり、無線を始めるということで、うん、まず一番ね、比較、私もそうなんですけど、りょうさんもそうかな。
はい、
設置許可をどうしたかということですよね。
設置許可ね、
うん、自分の家でしたらね、まあ、自分の責任で
やるからいいんですけどね、
自分のお金でね、適当にやったらいいんですけども、やっぱり建物がね、まあ、大体マンションでその部屋を買ったとしても、全体的には共有のところがあったりして ね、
ありますからね、
うん、なかなか自分の思い通りいかないと。
まあ、マンションの場合ですと管理組合とかね、
そうですね、
それから管理会社とかいろいろ声をかけなきゃいけないので、うん、大変そうですね、
は
い、
そうですね、だから、まあ、一番まずやらないといけないのは、まあ、要するに大家さんにアンテナ上げてもいい、無線やってもいい、あ、OK と、それをもらうということですよね。
そうですね、はい、それをやらなきゃいけないですし、
そう、
でうまくいけば、その防災関係を絡めて屋上に上げられる可能性もあるかなという のもあるので、いろいろと技を使ってですね、
そうですね、
上げておられる方もいるし、
いらっしゃいますね、
そういうのがないと、うん、ちょっと屋上に上げるのは難しいんで、
うんうん、
ベランダからとかいうことを考えなきゃいけないのかなという感じがしますね。
まあ、いずれにしても、まあ、大家さんといいますか、管理してる会社とかね、
はい、
管理組合とか、まあ、各そのマンションでね、必ずマンション、アパート、まあ、いわゆる集合住宅、社会、はい、何でもいいんですけどね、とにかくそこを管理されてる方、
はい、
お金を払ってる相手の方、
ですね、
OK をもらうという感じですよね。
これはもう絶対取っとかないと、
う
ん、後でトラブルの元ですから、
ね、
これをやっとかないとダメですね。
そうですよね。
はい、
まあ、これはもうちょっといろいろな、ね、パターンで変わるんで、なんとも言えないんですけれども、
はい、
もうまずは、いわゆる入居するときの、約款といいますかね、
はい、
そこに無線をやっていいかどうか、まず書いてるかどうかをまず見るというのが一番スタート
ですね。禁止事項とか書いてあったら、もうそれでダメですね。
そうなんですよ。で、まあ、無線をやってはいけないとは書いてなくてもね、
はい、
私も何軒か、アパートかマンションね、探したときにやったんが、はい、ベランダの中はね、 まあ、自分の好きにしてもいいんですけども、はい、外側にね、物をつけてはいけないというのがあるんですよね。
はい、あの飛び出してはいけないとか、うん、上に伸びてはいけないとか、はい、いろいろ条件がついてますよね。
あのどうもね、私もその時にね、あの勉強したんですけども、はい、そのいわゆる外壁というのは共有物件らしいんですよね。
そうなんですよね、うん、はい、うん、その外観を悪く見せたいってはいけないとかですね、うんうんうん、飛んでいってはダメとか落ちてはダメとかですね、細かいことがいっぱいありましてですね、うんうん、
細かく言えば布団を、ね、表に垂らしてはいけないとか、
そんなのもあるんですね。
ありますね。
だからあの、壁面につけるという意味ではね、あのいわゆる BS とか CS の、 あの、はい、パラボラアンテナありますよね、あれを外につけてはいけないというところはまず無線できないです。
あ、そういうことですね、
はいはい、外にはつけれないということでね、うん、で、まああのまあ、ちょっと後でも話いろいろと出てくると思うんですが、アンテナそのものをね、はい、あの外壁の中につけるという手もありますんで、はい、まあ、あの絶対できないというわけじゃないんですけどもね。
そうですね、
だからまずはあの、建物に対して、まあ、無線機どうのこうのの前にまずアンテナをつけれるかどうか、
うん、そうですね、それが
そこですね、
うんうん、まず確認事項です ね、
そうですね、まず確認事項、はい、まあ、そこが OK であれば、はい、まあ、割と外にアンテナを張り出してもいいとかね。
そうですね、うん、その条件によっては使えるアンテナもあるし、使えないアンテナもあるし、うん、とこういうことになります ね、
そ、
うですね、まあ、
そこは今度はチョイスになってくるわけですから ね、
そうですね、
はい、まあ、まずはあの許可を得ましょうと。
そうですね、
勝手にやってもやっぱりね、後々トラブルのもとになります。
はい、はい、
それはやっぱり借りる前から大家さんと確認をしておくことが必要ということですね。
それは必要ですね、はい、で、 できるところを探した方がいいですね、うん、とこういうことにな
るん
ですね。
もし新たに借りる場合ですね、
うん、そうですね、
はいはい、私の場合はあのとにかく無線はやり必須の条項だったんでね、うん、あの探してるときにあのつあの建ててもいい、無線やってもいいというのをまず一つの条件でやってね、
はい、
一件だけあったんですよ
あ、
うん、それで入れたんですけどね、その中ではどうしようかなと思いましたけど、
はい、そういうことね、
うん、まあ、一番あの、まあ、スタートでね、一番気になるのはそこになりますね。
はい、うん、
で、まあ、OK もらえれば、まあ、大体いいんですけども、ただ、あの、自分の、あの、家の窓の高さというんですかね、あの、はい、裏のベランダよりははみ出すのはあまり良くない。あ、というか、あの、場合によっては、あの、ね、はみ出さないでね、とかね。
はい。
うん、ね、ブランドプレーを出したやっぱり、あの、先っちょがね、ちょっと上の2階の方、2階とか、もう一つ上の方に出たりね、
はい、
しますんで、そういうところはやっぱり、ダメという場合もあるんですが、ちょっともうどうしても、大家さんとの、まあ、交渉。
そうですね、交渉事なんですが、ただあの、うん、私もよくやったんですけど、うん、使うときだけこうぐるっと回して出してですね、
なるほどね、
使わないときはその、うん、ベランダに寄せて中に入って、うん、軒下に入れてですね、で紐で固定しておいてですね、
うん、
でぐるっと回して外へ出して、うん、まあ、釣り竿アンテナに近いようなアンテナの場合ですけども、うん、そういうふうに使うときだけこそっと出して、使ってしまっておくと。
そうですね、
そういう手もあるかなと、
う
んうん、
そういうところで、まあ、設置に対しては許可を取りましょうと、はい、
そうですね、
それから、まあ、あのアンテナ、まあ、立ててもいいですよと、
はい、
あのまあ、あの許可もらったというところで、はい、あとは次はあの、まあ、あの電波障害ですね、次、はい、気になるのがね、
はい、
うん、あの昔に比べて、ね、今大体、地上波になったり、ね、昔 の、 あのテレビあのアナログの時と違って、まあ、入りにくくなってるのは入りにくくなってるんですが、もう、うん、ただ、ね、やっぱり隣接の家とは、ね、すごい近くなって、
そうですね、うん、
これはまずちょっとだから、まあ、500ワットとか、ね、キロワットまず無理かなと。
無理ですね、
はい、
ちょっと大きい、
は
い、
近すぎます。マンションとかアパートですと、うん、共同視聴アンテナが立ってたりするわけですね。
そうですね、
で途中にブースターがあったりですね、
ありますね、
一箇所入ると、うん、もう全部に入る、うん、っていうこともありますんで、その時にそこまでその、障害を止めにタッチできるか、う
んですね、
そういう話もしておく必要がありますね、
うん、そうですね、うん、だからまあ、そういう意味で、まあ、許可とプラス電波障害の、まあ、はい、事前防止、
そうですね、それはもう絶対ですね、うん、
からあとあのまあアンテナ設置ということでね、だからもしあの大家さんにね、屋上にアンテナ上げてもいいよというね、快諾を得られればね、
はい、
これも締めたものと、
そうですね、
いうことでね、
ラッキーですね、
うん、はい、まあ、そういう時はあのまあ他のお手伝いも含めてね、やはり公共の建物の中を使いますんで、うん、なんか役に立つこともしながらやるといいんじゃないかなと思いますね。
そうですね、うん、はい、
はい。まあ、そういうことでね、まあ、始めるまでは、まずそういうところで、まず悩むということでね。はい。はい、で、まあ、それで、まあ、電波、無線ができるようになりました、ということでね。はい。で、そうすると、やはり、まあ、アンテナ、ね、どうするか。それから、次に、難しいのは、アースの取り方なんですよね。
難しいですね。
はい。はい、それから、あと、まあ、事前にはやってたものの、やっぱり電波障害のためにね、どういうふうにしようかという。はい、まあ、その3つがね、まず、無線をする。まあ、電波、本当に電波を出す前に、まあ、広告せ、ちゃんと設計して、でまあ、電波出しましょうと。
そうですね。
まあ、そんな感じですよね。
はい。うん、まあ、今言われたように、アースを取るというのが一番難しいんですよね。
そうですよね。
はい。
まあ、アンテナそのものはちょっと後半の方にね、いろいろと話するんですけどね。はい、まあ、小型のアンテナを、まあ、まあ、いろいろとありますんでね。これは、まずチョイスということですね。で、先ほどのリオさんが言われたように、やっぱりも難しいのはアースなんですよね。
アースですね。
うん。やはり、まあ、例えば1階でしたらね、まあ、はい、うまいことお願いできれば、アース棒をね、下に向こう、ほんと、刺すというのができるんですけども、まあ、普通に2階、3階になるとね、アース取れないですよね。
取れないですね。いろいろマンションにもタイプがあってですね、はい、手すりがアースの場合もあるんですよ。
そうですね。
はい。
うん、完全に設置してるのありますよ
ね。ありますね。うん、で、スリーにいた時に、いたとこは完全に設置ができたんで、うん、これは良かったですね。
良かった。
6階だったんですが、完全に、はい、ベランダのがアースでした。
うん、
で、他で、まあ、栃木の方でやった時はアースがなかったんで、
うん、
ちょっと長い長い線を下まで引っ張って、アースも埋めましたけどね。
ああ、なるほどね。
線を引っ張ったんですね。
引っ張りました、引っ張りました。
あれ、その手すりがアースになってるかどうかっていうのはどうやったら分かるんですか？
電灯線のマイナスの方との、
はい、
抵抗値を測れば、
うん、あ、そういうことですか。
はい、100ボルトの片側は設置されてますんで、
はいはい、
そことの抵抗を測れば設置抵抗を測れるんですよ。
あ、そういうことですね。
はい、
ちょっと怖いですけど、
ちょっと怖いですけど、
ちょっと気をつけないといけない。
間違ったらテスター壊しますんで、
はい、
それは確認をしてから、
はい、
や電圧を測ってから抵抗値を測るということをしてもらったらいいと思いますね。
はい、
私の場合はね、ベランダの手すりがもう完全に浮いてたんですよね。
はい、
うん、全然設置してなかったんで、もう全然使い物にならな
かったですね。それは大変ですよね。は
い、まあ、プラスアルミでしたんでね、どうしても。
はい、はい。
うん、でまあ、そうですね。あと、そういうときがないときは、もうベランダにも、先ほどリオさんおっしゃったようにね、アースの線をもう引きますと。
はい。
うん、数打ち当たるという
か。はい。あと、カウンターポーズって、同軸ケーブルを、長いやつを束にしたやつを、アース代わりにベランダに敷き詰めるという方法がありますね。
長さは
長さ各波長に合わせたやつを10本ずつぐらい、
うんうん、そんなにいっぱいですね、
はい、を敷き詰めると、
はい、
まあ、アースの効果はありますねっていうことですね。まあ、
かなりいいですよね、数がね、
はい、かなりいるんで、長さいるんで大変なんですが、
うん、例えばベランダいっぱい大きな銅板持ってきて置くとかいうのはどうなんでしょう。
それもありでしょうね。
それもあり。
ただ、はい、波長に合わせていた方が、
あ、そういうことね。波長に合わせた方が効果が大きい、はいはい、
効果が大きいように思いますね。
どっちにしても、うん、あんまり引っ張れないからね。
ナースはね、その、まあ、いわゆる同期、なんとかな、マッチングという話もあるんですけども、ノイズ対策も、これ、非常にナース効くんですよね。
そうですね。
はい、はい、で。うちの場合がね、そういろいろとしたんですけどもね、10メガも含めてね、10メガ以下がね、ノイズだらけでね、もう14以上しか使えなかったです。
そうですね、
うん、そういうことですね。
なかなか難しくてね、ここはね、
はい、
まあ、電車が近かったんでね、電車のノイズかなと思ったんですけども、夜中電車走ってない時も出てたんでね、これはもう無理やなと。
そうですね。
思いましてね、
はい、う
ん、まあ、そんな感じですね。だから、まあ、次にアンテナプラスアースと。
アース、そうですね、う
ん、やっぱアースがポイントかもしれないですね。
ポイントですね。
そうですね、はい、うん、でまあ、電波障害に関しましてはね、そのアースの取り方とか、やっぱりアンテナのマッチングによってもね、電波障害の出方全然変わってきますんで、まあ、そこはもうきっちりとやってやることがまず基本かなと思いますね。
うん、そうですね、う
ん、アンテナをきちんと調整するということですね。
そうですね、うん、
はい、
まあ、そこかなと思いますね。
はい、
うん、まあ、まあそんな感じですかね、
はい、はい、
まず無線を始めるまで、まあ、許可をいただきたいと、はい、いうことと、から、まあ、アンテナアースをいかに取って電波障害をいかに少なくするかも含めましてね、
はい、
ということで、まず前半のこれで、終わりたいと思います。
はい、JF3KOA 岡と言います。ハムヘア20年ぶりぐらいに来ました。いや、こんなに、まだまだ盛況で良かったなと思ってます。ハムのラジオ。
はい、ということで、今日はアパマンハム、はい、ということでのお話、まあ、ここら辺はね、リオさんも私もね、経験者なんで、
そうですね、
それでも 口が口の方が先に出るという感じ
出ますね。
やっぱり結構ね、リオさんもそうでしょ、結構苦労しましたもんね。
苦労しましたね、PVI 止めるなだとかですね、いろいろやって、やらなきゃいかん義務ですから、
そうです、
それは やるんですが、やっぱ楽しむためにはね、そのぐらいの苦労してもいいかなと。アッパーマンだから余計な苦労も必要なんですけど、それもいい勉強ですね。
勉強ですよね、
はい。
テレビがちょうどアナログの時代でしたからね。
そうですね、
はい、そうなんですよね。
また余計大変でしたね。
余計大変でしたね、
はい、だから、地デジとかね、からマンションによったらもうケーブルテレビがね、もうそのまま引き込まれててというのもありますんで、かなり楽になりました。
楽にはなりました、
ね、私も実は500ワットの免許を取るときに、もう近所みんないろいろと調査、ね、お伺いしたんですけど、ほとんどケーブルテレビ引き込んでましたね。というか、もともと引き込んでて、ケーブルテレビ会社が普通の無料で、地上波の、ね、配信もしてるんで、
あ、そういうことですね、
無料で引いていただければ、そのうち契約してくれるかなというのがあるんじゃないですかね、あまあ、勝手なこと言うときは、そんなもあるので、昔に比べたら、ね、楽ですよね、特に1チャンネル、2チャンネル、3チャンネルがなくなったというのが、ね、6メーターにとってね。
そうですね、ちょうど2倍3倍のところで
100メガヘルツ周辺に使ってる時は大変でしたね。
そうですね、
はい
はい、
まあまあそんなんでね、次アンテナの話なんですけども、アンテナにどうしても小型のものしか、あんまりでかいのつけれないんで、
はい、
それはどうしようもないという感じなんですけども、私の場合はね、V ダイポールですね、それをうちの場合は別に外に出しても構わないという感じだったんで、V ダイポールをね、裏というか、ベランダから
ピュッ
と
外に
出しましてね、常設です。
HF で海外と海外 DX をやるためにそういうアンテナを選んだってことですね。
そ
うです、
はい、それいいですね。
で、マルチバンドにあって、あんまりね、いろんなことやろうとするとどうしても戸惑いになっては困るんで、もう21メガだけ。
それはV 型の短縮型なんですか？
ちょっと短縮型です、
はい、
フルはやっぱり、ね、かなり長いんでね。
そうですね、
V の短縮型難しいですね。
そうですね、そういう意味でね、HF で海外も、ね、それなりにできる感じですね、
なるほど。
でもう21メガに絞っちゃったわけですね、
絞っちゃいましたね、そういう感じ。あと、いろんな小さい、なんつうのかな、ヘンテナとか EX とか、
あ、ヘンテナ、はいはい、
私の場合はね、その、栃木にいるときはですね、アパートの2階建ての2階をわざわざ借りて、2階の一番端の部屋を借りてですね、そこからちょっとパイプを屋上に出して、ベランダから、でそこにヘリカルホイップを2本使って、それで HF のダイポールを作って回してましたね、目立たないように。
ヘリカルホイップというのはモービルホイップ、
モービルホイップみたいなやつですね。
あ、はいはい、
私の場合はハムスティックと言われている、2メーター50ぐらいの、
アメリカで結構安く売ってるやつですよね、
はい、安く売ってるやつです、25ドルぐらいで売ってるやつを2本使って、それにワンタッチのアダプターをつけてですね、下へ下ろせばすぐエレメントが変えられるようにしてですね、使ってましたね。でこれで、CW と RTTY と PSK を使うと十分に海外と更新ができましたね。
SSP だとパワーがいるけど、パワーのいらないモードを使った
と、ね、SSP はちょっときついなという感じですね。
ただでも、そういう意味では JT65 と RTTY、はい、PSK ですね。
そうですね、
だいたい PSK と JT が多かったですけどね、
はい、
それが面ですね。
RTTY と PSK はまだパワーいるんですけど、JT65 とか JT9 だとパワーいらないですから、
そうですよね、
リニアもいらないし、ベアフットで十分と、いう感じで遊べますね。
そうですね、それはもうバッチリですね。
そういうことはやっぱりモードも選ぶという、アンテナだけじゃなくてモードも、
モードも
選ぶこと
がありますけど、モードを選んだ方が確率が高い
ですね。
そうですね、はい。で、たまに SSB でもね、私の場合、建物に対して南側に開けてたんで、
はい、
結構ガムとかサイパンとかね、ああいうところに、ね、はい、飛ぶんですよ。
そうですね、
はいはいはい、南向きでね、
そうそうそう、友達がね、ガムとかサイパンとかね、行ってる時は、大体ファイブラインで入ってきますんでね、そういうアンテナでもね、相手も取ってくれますし、
はい、ということは、その逆、反対側の方向は非常に難しいと。
はい、 アメリカダメ
そういうことですね。
あ、うん、面白いんですよ、あの、うん、団地みたいにですね、うん、向かい側に建物があってしますね、
あ、はいはいはい、
そうすると、はい、その反射効果で、うん、いい場合もあるんですよ、
う
ん、
ああそういうことね、う
ん、飛んでいきます、
あ、自分のところのは南に開けていても反対側が北側に向いてるから、はい、そこに反射してくるんですね、
はい、そういうのがありまして、そのお母さんにいた時も向かいにあったんですね、
はい、
数八を離れたところに、
はいはい、
そうすると6階で向こうも6階ぐらいしかないんで、うん、そこでピンポンとこう両方にまんべんなく飛んでいきましたね。
ああ、そういう、
はい、だからあんまり諦めずにですね、建物があるからできないよっていうことではなくてですね、うん、その方向が空いてなくても効果がある場合もあるんで、うん、いろいろ実験してみるのもいいかなと思いますね、
うんうん、そうですね、諦めずに、やっぱり聞くことが大切です、
ね、そうですね、
ここで散々言ってますけど聞くことですね、
聞くことですね、だと思います。
なんかそういう意味でね、あの逆にね、ちょっとこれリフレクうちのマンション自体がリフレクターになってるかどうかわからないですけども、
はい、
結構南の方よく飛んだんですよ、
あ、
不思議と、ね、
利得があるみたいな感じがしました、
うん、そんな感じ、
はい、
あ、感じ、
そんな感じ、パラボラの
救命
を抱えてるようなものです
ね、そんな感じしましたね、
うん、
だから2年間ほどでそのアパマンで SSB で DXCC 完成しましたからね、うん、
お
わずか100ワットでしたけど、わずかってもらえるかな、うん、ベアフートで、
はいはい、
できましたんで、
そういうことですね、
はい、
だからまあ、あのいろんな工夫をして諦めないということが肝心と、
肝心ですね、手はある、
うん、
頑張ればできますよということですね
とやっぱり高いところにアンテナがあるし、アンテナがすぐそばにあるんで、なんかいろいろメリットありますよね、うん、
ありますよね、
だからあの高層の、ね、マンションとかでしたらね、地上高すごいですねこれ、
そうですね、
あの、うん、我々の共通のお友達の方が、
はい、
15階のマンションの屋上で、
うん、
バーチカルアンテナで楽々と DX やられてますので、
うん、
はい、
まあ、それは屋上に上が
る、屋上に上がってるんですよね、うん、まあ、屋上というかベランダ最上階なんで、
うん、
ベランダから上げるともう最上階と同じ、
そうですね、
あ、そういうことですね、
はい、そういうメリットも逆にあるかな、
うんうん、まあ、例えば地上高は、ね、稼げますよね、
地上高はいいですよ、うん、高いと全然違うみたいですね、
うん、そうですね、
それはね、あの20メーター30メーターのタワー建てようと大変ですからね、
大変ですよ、うん、
まあ、ある程度の、ね、あの制限はあるにしろ、まあ、はい、一つの大きなメリットですよね、
うん、地上高1、50メーターですからね、
うん、そう、うん、大きいですよね、はい、
全然違いますよね、
まあ、そういう意味で、そういう意味でね、まあ、先ほども話ありましたけどね、アパマンだからこそ経験するいろんな楽しみ方とかね、まあ、苦しいも当然ありますけど、
そうですね、
まあ、これは別にアパートだけではなくて、まあ、いろんな家のね、あの形とかいろんなのがあるんで、はい、まあ、どっちにしてもいろんな工夫はしないといけないこと
は、ね、まあ、工夫と問題は起きるし、工夫は必要ですし ね、
そ, うですよね、
うん、まあ、それがないと楽しめないっていうのがあるんで、
まあ、逆にそういう意味で、あの JT とか、私も実はそういうので JT にはまり込んだともあるんですけど、
はい、
まあ JT とか、ああいう、ね、ローパワーでいろんなところに飛ばすというのが、ね、楽しめるというのは大きいですよね。
ですね。で、やっぱりあの多くの方はですね、やっぱり CW やりたいという方が多いんで、はいはいはい、まあ、CW をやって、いろいろ工夫されて、アパマンで、ローパワーでやるというのがですね、
うん、
ちょっといいかなと最近思い出してるんですよ。
なるほど、なるほど。
これが一番楽しめるから、スリルとサスペンスじゃないですけど、
うん、
難しいところに挑戦するという感じではいいかなと思いますね、
うんうん、
なるほどね
、うん、まあまあそんなことでね、まあ、いろいろとアパートマンション、はい、アパートとか、ね、マンションとかでもね、工夫次第で名前を読むように、いろいろ楽しめると、
そうですね、
いうことですね、
そうですね、挑戦することでね、なんかかえってこう、はい、アマチュア無線に深く入り込むっていうんでしょうかね、うん、そういうところありますよね、
いろんなことが勉強できますね、
あ、そういうことですね、
はい、
リオさん、なんかそのアパマンやっててエピソードとか失敗したとか、
はい、ありました、HF の話ではないんですが、うん、VU のリピーターを上げてたんですね、うん、そこ で、
はいはい、
でそうするとですね、430メガでですね、うん、ちょうど、テレビのですね、集中のアンプというかで分配装置の中に、
はい、
ブースターがあるじゃないですか、
はいはい、
あそこへ飛び込みましてですね、
あ、
アパートというか全体のうちに TVI が入るとで、よく調べてみると、そのブースターはちょっと有名なメーカーの障害で一番弱いということが
もののウェブページに出てまして、はい、でまたそれ専用の、フィルターがわざわざあるそこまで勉強させていただいて、ただそこからが問題で、うん、そのブースターにそのフィルターを取り付けられるかどうかという問題がありまして、うん、で大家さんと交渉、その工事屋さんと交渉で立ち会いのもとでフィルターを入れたっていうのはありましたね、うんうん、
なるほどね。
ただ一発で止まりましたんで、はい、やっぱりちゃんと努力すれば障害は乗り越えられるんだなって思いました。
うん、分かりました
皆さんぜひ、ね、アパマンだからということで諦めずに
やれますんで、
はいはい、頑張っていただきたいと思います。
はい、はい、ありがとうございます。
お便りのコーナー、
はい、ということでね、今日は本物の話ね、はい、しましたけどね、いかがでしたでしょうか。はい、次にね、じゃあ、ろくな研修部のね、広報担当のね、ナミーラさんからのね、情報。
そうですね、先週もお知らせしたんですけど、ね、そうですよね、もう一回ね。
はい、はい、807AMCW 送信機コンテスト開催のお知らせということでね、はい、届いております。ジャール沖縄県支部からイベントのお知らせということでね、今年のね、6月22日、沖縄でアマチュア無線免許が許可されて55周年を迎えますということです。55周年を迎えるにあたり、807AMCW 送信機制作コンテストを開催しますということです。
はい、
真空管でありますので、この807とね、それから数点のパーツセットをね、5組作成して、沖縄県外の方々に3セット、沖縄県内の方々に2セットを、じゃあ6年沖縄県支部から、無償提供しますということなんですよね。
なるほど。
で、各局のアイデアを駆使したオリジナルの送信機を組み分けてくださいということです。はい。これ、応募はね、一応文章で応募いただいて、まずはブロックダイアグラムをかな、これを作図手書きして、作成の思いを数行書き添えて6月30日までに応募してくださいということです。はい、でご応募いただいた、ね、選考結果は、ね、平成29年の2月に開催される、ジャール沖縄県支部大会で発表しますということなんで、ね、うん、
なるほど。
で優秀者には、ね、記念品を贈呈しますということなんでね。
はい、87なんですね、懐かしいですね。
はい、そうですね、はい、いわゆる単に制作したものではなくて、アイデアを応募して、当選される方々に、送信機を作っていただくということなんで、うん、
なるほど。
まずはアイデアをね、6月30日までにね、応募してくださいということです。はい。はい、で、そういういろんなね、応募の経過とか、それから制作記事等をね、まあ、ホームページの方に掲載するという企画ということなんですよね。うん、はい。ゲームって言って、今はね、もう真空管を使った製作機材も少ないですよね。
はい、そうですね。
うん、何より部品が手に入りにくいという
か、ね。あ、そうではあります。
うん、真空管自体はもうないというのが、ね、はい、多いですよね。もう非常に面白い、ね、いい企画だと思いますのでね。はい、ぜひ皆さんに、ね、応募していただいたら、
腕に覚えのある方はぜひ。
そうなんです
よ、ね。
はい。よろしくお願いいたします。はい。はい、次にね、お便りのコーナー行きたいと思います。
はい。お願いします。
はい、まず最初のお便りです。JR7LOS、鈴木さんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
はい、仙台で聞いてますということですね。ありがとうございます。はい、皆さん、お晩ですということで、はい、宮城ではこんばんはをお晩ですと言いますということで、ね、はい、はい、Facebook でこの番組を知り、昔日本短波放送でやっていたアマチュア無線専門番組を目指し、懐かしく思い、点々点ということで、うん、聞けるなら聞きたいと思って iPhone と iPad mini 両方にアプリを入れて聞けるようにしました。
ありがとうございます。
はい、先週のカムバック特集は、ドンピシャリということで、免許を切らしたわけではなく、2メーターと430モービルにだけ、細々と継続していましたが、今年は HF に復活したいと思っています。
はい、
しかし、浦島を取ろうとなったオラが開けた箱には、うん、ディスプレイのついたリグなんてものがあって、パソコンかと突っ込みたくなったり、デジタルの話はパケットショートとはどうなってんの状態。しかし、浦島を、ということでね、本当なんか煙が出てきたんかな。カムバックしたつもりがニューカマー状態ですということです。
そうですね、
また番組でいろいろ教えてください。さて、移動用、21メガヘリカルフォークに使うわ。バランでも作るかということで。
ヘンテナですね。
ヘンテナフォークですね。もう自作派の方ですね。
そうですね。
はい、
そうなんです。ぜひね。 楽しんでください。
またね、またね、制作レポートとかにまた送りするときね、楽しみにしております。
はい。はい、まあ、本当に今のリグはパソコンですから。
そうですよね。
はい。はい、そのものですから。ね、はい。
はい。はい、はい、次のお便りです。はい。JP7GR 上原さんがいただきました。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。ご無沙汰してますということです。
はい、ごちそうさま。
毎週楽しく聞いています。久々のお便りになりました。前の放送でのお帰りの際、カムバックハムでは自分の時を思い出しました。私もカムバック組ですからね、ということでね。はいはいはい、早いもので今のコールサインで3年になりました。カムバックして3年ともなると、まあ、現代のハム事情になれますね、ということでね、うん。自分でもちょっとびっくり。アイコムさんの HF 機7300を手に入れたり、いいですね。
あ、いいな。
最近はデスク周りをスッキリさせる名目で、アームスタンドにボーカルマイク、マイクプリアンプで点々点入れてしまってます。うん。雰囲気わかります。
はいはい。
はい。
CW を聞いたり、JT65 を眺めたり、さらには仕事部屋の PC からの、まあ、仕事部屋の PC からリモート運用、点々点、何も言いませんハイバンドに有効でということでね。はい。無論、変更も変更、変更も完了済みなのですということです。
あ、いいですね。
はい。いいですね。うん。カムバックしてよかったと、思っておりますということですね。
はい。
ハムのラジオがまた良いタイミングでしたね。カメラでいうところの沼にドックを使ってますということで。はい。これからも楽しい放送お願いします、はい、ということです。ありがとうございます。はい。ということでね、今日のお便りご紹介いたしました。
はい。ありがとうございました。
はい、ハムのニュースということでね、はい、今日もね、ハムライフ .jp からいただきました。はい、船員の 19% が70歳以上、40歳以下はわずか 3.4%、JAL の年齢別、会員構成と男女比、資格別会員分布が判明ということで、はい。これあれですね、JRL が、発表したデータ、
はい、
う
ん、
そうですね、
これをね、ハムライフ .jp さんの方でね、取り上げられたんですけども、結構、まあ、高齢化というと怒られますが、
はい、
はい、やはり
高齢化です。
そうです。
はい、
はっきり言ってそうなんですけども、はい、やっぱり、年齢がね、上の方にどうしても上がっちゃってるということ
で、そうですね。
ただ、去年と比べて、いわゆるハム人口、ハム人は JAL の会員数ですね。まあ、そんな変わってない感じ。ちょっと若干減ったかなというか、ね、100人ぐらい減ったかな、
ですね。
うん、ですね。で、ただ、女性ハムが増えたというのがね。
あ、少し増えてる、
ね、うん、少し増えてるんですよね。うん、はい、うん。結構いわゆるハムフェアとかね、いうとこ行っても、女性の方見るの、だんだんと毎年なんか増えてるような気が
しますんで。
はい。うん。やっぱりそういうところもあるのかなという気がしますね。
うん。だったらね、年齢層が、低い方が少ないというのはちょっと将来心配なんで、
う
ん、
そうです
ね、なんか増やすことになんか、うん、みんなで努力しなきゃいけないのかなという感じはしますね。はい、
この番組でもね、ジュニアハムの方をね、なんとかという感じとか、
ね、そうですよね。はい、15歳以下とかね、かなり少ないのはこれは仕方ないんですけど、はい、やっぱり30歳から40歳ぐらいの方がすごく少ないのはちょっと気になりますね。
はい。まあ、これはある程度仕方がないとはいえ、
はい、
うん、
ちょっと心配ですね。
心配ですね。
はい、
ぜひその辺の皆さん、JAL に入っていただいてですね、皆さんでアマチュア無線を維持しましょう。
そうですね。はい、ということでね、今日のハムのニュース、ハムラフ .jp からいただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。はい、
ジュリエットフロリダ8、デルタスヤラノベンバー、北海道の斉藤恵子です。今日は暑いハムフェアに来てますけれど、北海道はとっても涼しいので、楽しみに、北海道ハムフェア楽しんでいただければと思います。ぜひ皆さん来てください。それではハムのラジオ行きましょう
行きましょう、なんか
はい、ということでね、
はい、
メト周辺の、ね、講習会情報をお送りしたいと思います。
はいはい、
まず、QCQ 企画主催の分からお送りいたします。
はい、
第4期アマチュア無線技師、こちらの方の、ね、講習会ですけども、6月の18日と19日、茨城県取手市の長谷ビルの方で、行われます。申し込みはですね、6月の6日、が締め切りということで、詳しくはね、QC 企画のホームページの方で、ご確認ください。で、お電話の場合はですね、株式会社 QC 企画、電話番号が 03-3-3-3-3-3 0354315732、0354315732、こちらの方にね、お問い合わせいただきましたらと思います。はい、茨城県のね、講習区をご紹介いたしましたが、九州教育科学ではですね、関東、信越、東海、近畿、この各エリアでね、講習会を開催しております。ずっとね、水戸周辺ではね、今のところ、講習会予定ないんですけれども、ご要望あればね、開催することができるということです。20名以上の受講者がまとまって、講習会以上の確保ができれば、講習会を開催することができます。職場、学校等で人数がまとまるようでありましたら、ご検討お願いいたします、はい、ということです。から九州教育科学はですね、4級の標準コース、3級の短縮コース、こちらの4級をお持ちの方の、まあ、短縮のコースなんですけども、はい、こちらのね、アマチュア無線技師の講習会を行っています。で、その他にね、第1級および第2級アマチュア無線技師の通信教育講座、これは講習会ではないんですけども、国家試験のね、前の皆さんの受験のお手伝いをするということでね、はい、通信教育を行っております。またアマチュアから離れましてね、プロの試験ということでね、第2級、第3級の陸上特殊無線技師の講習会も行っています。はい、ということですね。
はい。
から第9、先ほど言いましたね、第9、第2級のアマチュア無線技師の通信教育講座ですけども、この平成28年8月期の講座の今を申し込みを受付中ということなんでね。はい。はい、九州企画のね、通信教育講座でね、効率よく学習できる教材、定期的な模擬試験、ソフト、ピンポイントの解説で受験生の皆さんも強力にバックアップしますということなんで。
はい。
ですね。はい。特にね、特に一山二山で受験される方、はい、受験を考えていらっしゃる方、受験したいけど、どうすればいいかなという方はね、九州教育企画のね、通信教育講座でね、はい、国家試験対策を考えてみてはいかがでしょうか。
そうですよね。自分で勉強するの大変ですからね。
はい、そうなんですよ。はい。はい、でも結構、まあ一人でやってたんでね、本屋さんでね、一山二山の本を買ってきたんですけど、もうなかなか何をどう覚えたらいいのかね、もうたくさんあるんでね。
大変でした。
はい。
はい。
はい。次に、ね、プロの資格ですね。第2級、はい、第3級の陸上特殊無線技師なんですけど、これの養成講師、養成家庭講習会、ご募集開始しているということですね、はい。4月から6月に東京、埼玉で開催が予定されているということで、アマチュア無線をね、楽しまれている方にはね、見識が広まりますしね、何よりもね、仕事にでもね、仕事に必要な方にはね、もう完全に確実におすすめということですね。
そうですね。はい、そうですね。
からね、九州企画でですね、嬉しいことにね、20歳以下の方に対してね、講習会料金の割引があります。ということですね。はい。20歳以下ということはね、高校生以下だけでなくてね、いわゆる社会人の方、大学生の方でもね、割引の対象になる方がいらっしゃいますんでね、ぜひね、九州企画のホームページをね、ぜひご覧いただきたいなと思います。はい。次ね、JRD、はい、日本アマチュア無線連盟、じゃないわ、日本アマチュア無線振興協会の、
はい、はい、そうですね。
こちらの主催の部分ですね。第4級が5月29日と6月5日、水戸市、茨城県水戸市の茨城県立県民文化センター、こちらの方で開催されます。お問い合わせお申し込みはですね、コスモ電子。電話番号が 029-269-2888。029-269-2888。こちらの方にね、お申し込みお問い合わせください。今度7月の30日と31日ですけれども、こちらの方はですね、栃木県の宇都宮市パルティ栃木男女共同参画センター、こちらの方でね、開催されます。こちらの方はですね、JR 栃木県支部の安倍支部長の方までね、お申し込みお問い合わせください。電話番号が 028-621-1438。028-621-1438。こちらの方にね、お申し込みお問い合わせください。
はい。はい。
からね、4級の標準コース、3級短縮コースはね、全国各地で行われてますけれども、2級のね、集合講習会。
はい。
これがね、名古屋で開催されるということで、5月16日から募集開始ということですね。
はい、そうですね。
はい。から、2級のね、e ラーニング。
あ、こちらの方もですね、募集開始し、ありました。
あ、はい。なったんですね。
はい。はい、5月9日から受付が始まっていてですね。
はい。
はい。今やってますので、募集をね。はい。
ただ、ジャードではね、2級を含めて全てのコースで18歳以下の方に対する料金の割引があります。ということなんでね。は
い、いいですね。
お申し込みとお問い合わせからの詳しくはね、ジャードのね、ホームページの方で確認してください。
はい。
はい。次、国家試験なんですけども、まあ、3級、4級はね、随時全国で試験を行っていますが、事前にね、受験申し込み必要です。ただね、東京だけなんですけれども、8月以外の毎月第3日曜日、これらね、当日受付で、ね、受験ができるということです。から第9、第2期アマチュア無線技師の平成28年度の試験なんですけれども、8月の14日、これは1山ですね。から2山が8月の13日。この両日ね、行われます。から申し込みはね、6月の1日から開始ということで、6月1日から20日まで、 6月1日から20日までということで、これはあの、インターネットのね、ウェブ受付もできますし、から書類でもね、OK ですのでね、よろしくお願いいたします。あの、詳しくはね、日本無線協会、日無協ですね、日本無線協会のホームページでご確認お願いいたします。はい。からあの FCC の試験なんですけれども、3月に、ね、栃木のハムの集いで開催してましたが、次回は、ね、6月の、ね、茨城ハムの集いで開催しますということで、はい、6月の19日ですね。はい。はい。はい、皆さんのね、ね、ご参加をね、お待ちしておりますので、ね。はい。はい。あの、これ、土浦で、はいはい、開催されますんでね、東京上のラインがありますのでね、もうバーンと一本でね、
そうなんです
よ。便利になりました。はい。はい。ぜひ皆さんもね、ね、お越しくださいということです。
はい。はい、
から、あの、茨城、栃木、福島、千葉等でね、あの、その、地域にあの、VE の試験がない場所の方々で、リクエストございましたらね、あの、出張開催いたしますのでね、ぜひ ね、ご連絡お願いいたします。
そうですね。
はい。はい、
よろしくお願いします、
はい。よろしくお願いいたします。はい。ということでね、いろんな試験、試験とか講習会の、ご紹介でございました。はい。はい。
ハムのラジオ。
ね、今日の番組いかがでしたでしょうか。はい、アパマンハム。
はい、ということですね。はい、うん。
まあ、やっぱりね、いろいろと工夫しますんでね。うん、それなりに、あの、いろいろと楽しい。まあ、あの、まあ、何をやってもね、必ず、あの、工夫はしないといけないんですけれども、ちょっとアパマンの場合ね、あの、建物というね、非常に大きな特殊事情が、
そうですね。
絡みますんでね。
そうですよね。
でもあれですね、リオさんもおっしゃったように、やっぱり、はい、あの、建物がアンテナになるというのも、
はい、
面白いですよね。
まあ、それは運が良ければということで、ケースバイケースなんですけどね。
まあ、場合によってはそういうことにはなる。まあ、私の場合もね、あの、反対側は全然飛びませんけれども、はい、反射器になっていったみたいでね、あの、結構、本当はあの、ガムサイパン、あの、ローカルがね、はい、サイパン行った時、ね、QS させてもらって、もうほんまハーフパイプ内でバンバン入ってきたんで、
ね、そうですね。
うん。
まあ、工夫次第では、なんとかなるもんです。
そうですね。
はい、そうですね。あの、日本だと木造が比較的少ないんですけど、うん、
はい、
アメリカなんか木造のアパートがあって、
そうですね、
あの、屋根裏を使ってらっしゃる方がいらっしゃいますよね。
うん、そうですね。
はい。
うん、まあ、そういう時に。日本の場合はね、鉄筋なんで、
そうですよね。
難しいかなと思います
ね。コンクリートが多いし、鉄骨だったりするので、
は
い、
そうですね。
難しいんですけどね。木造だと屋根裏も、利用できないわけではないですけど、
そうですね。
でも、
う
ん、あれですよね。まあ、そこもなかなか、勝手にはできないですよね。はい、難しいですよね。
難しいですね。
はい、まあ、屋根裏に上がらなければいけないし。
そうですよね。う
ん、あの、結構、あの、前もレポートいろいろいただきましたけどもね、あの、かなり長いワイヤーをぐーっと張ってというね、いろいろと工夫されてましたよね。はい
は
い、
そうですね。まあ、アメリカ広いのでね、結果長くなるんですよ。
ね、
長くも張れるんでしょうけど。
そうですね。はい、まあまあ、あの、建物は、ね、木造でも広いのは広いですから、
ね、広いですね、
はい、うん、
まあ、みんなで一緒にいろいろ苦労して工夫しましょう。
そうです ね、あの、やっぱりその方もアースが、ね、かなり重要で、ね、
うん、
アースをきちっと取ってらっしゃいましたね。
そうですね、
やっぱりアースですね、
はい、アースですよ、うん、アースですね、ここにつきますね、
うん、アースね、はい、あの、間違ってもガス管につ ながらないようにう、ね、はい、よく昔水道管とかにつなぎましたけどね、う
ん、はい、まあ、最近はね、水道管は塩ビパイプになっちゃってるんで、
そういうことですね、
は
い、
最近は全然ガスにならないです
から、ね、
ああ、そうか、
うん、うん、そうなん、それはちょっとね、残念なんですけど、ね、
やっぱりたくさんのカウンターボイスですね、
う
ん、
はい、まあ、私もね、HF 結構やって、それでやってましたけど、あの、UV はね、割とあの、エレメントは短いんで、まあ、普通の GP とかね、はい、あの、まあ、小さい有上げだったら、430だったら上げれるんで、
ね。ああ、そうか、うん、あの、部屋、あの、ベランダの中に収まるかもしれないですね。
うん、収まってますね。
うん、はい。
くりくりっと回したりね。うん、で、まあ、エピソードじゃないですけどね、あの、ウェザーもちょっとやってたんですけれどもね、
はいはい、
あの、マンションの、あの、建物あるでしょ。風が一方向しか吹かないですよね。
ああ、
うん、だからうちの、あの、風向きのあデータ当てにならないという
。ああ、そうか、ある面にしかないからね。
うん、そうなんです、まあ、そういうのもありましたけど、はい、まあまあ、いろいろと面白いことが起こりますのでね。
はい、
はい、 どうもありがとうございました。今日の番組いかがでしたでしょうか。この番組は、ね、水戸の FM 放送で、お送りしていますけれども、インターネット経由のサイマル放送でも聞きいただくことができます。サイマル放送を、ね、スマホで聞くときは、ね、リッスンラジオという、ね、はい、アプリケーションがおすすめです。はい、Android、iPhone 両方、ね、無料でダウンロードできますので、ぜひ使っていただけたらなと思います。
はい、
から毎月第1日曜日ですね、この放送は映像付きで放送してますけども、この場合はですね、サイマルラジオというホームページ、これはパソコンなんですけれども、はい、そちらの方で開いていただきまして、FM パルルを探していただきまして、そこで映像付きの音声プラス映像かな、
はい、そういうボタンがあります。
ボタンがあります。それを押していただきますと、見れるということで、はいはい、よろしくお願いいたします。はい、はい、からあとね、その当日、日曜日の9時から聞き逃してしまったという場合、
はい、
これはね、ポッドキャストの方でね、常時、データ保管しておりますので、はいはい、放送のあった翌日から公開しておりますので、ハムのラジオのホームページないしは iTunes とか、ポッドキャストの聞ける環境ですね、はい、そちらの方からハムのラジオを、ね、探していただきますと聞くことができます。はい、よろしくお願いいたします。ジングル募集のお知らせです。はい、番組の途中にね、皆さんの声、流してるんですけども、最近ね、スマホ、iPhone、Android で、ね、すぐ録音できますのでね、はい、ハムラジオと大きな声でね、言っていただきましてね、まあ、その前にコールサインとかね、おしゃべり入れていただいて結構でございますので、はい、はい、録音されましたらね、そのままのファイルで結構ですのでね、ハムラジオのにお送りください。
はい、
送り先はですね、ハムアットマーク、ハムズラジオ .net。hm@hmsradio.net こちらの方です。からお便りの方もね、募集しておりますので、先ほどの hm@hmsradio.net こちらにお送りください。またハムのラジオの、ね、ホームページの方からも投稿できるようにしておりますのでね、よろしくお願いいたします。
はい、
はい、ということでね、今日の放送いかがでしたでしょうか。今日のはね、この辺では失礼いたしたいと思います。今日の相手は JR3QFB39 と
はい、JG1ITH リオと、
はい、J1WTO 吉原でした。また来週お会いしましょう。セブンスリーさよなら。
Smile.